2026年のワールドカップで日本代表はブラジルに1対2で敗れました。ただこの動画で扱いたいのは試合の結果そのものではありません。考えたい問いは3つです。なぜ先制しながら勝てなかったのか。なぜ日本は大会のたびにあと一歩のところで止まってしまうのか。そして何が揃えばこの壁を越えられるのか。順番に見ていきます。まず何が起きたのかを整理します。2026年6月29日アメリカのヒューストンで行われたワールドカップ決勝トーナメント1回戦、日本は前半29分佐野海舟のゴールで先制します。相手のミスを見逃さない鋭い一撃でした。しかし後半カゼミーロのヘディングで追いつかれると、後半アディショナルタイム途中出場のマルティネッピに決勝点を許し1対2で敗れました。初のベスト16進出はまたしても持ち越しとなりました。強調しておきたいのは、前半の日本は紛れもなく世界水準だったということです。組織的な守備でブラジルの攻撃を封じ、ボールを奪えば素早く切り替える、準備してきた形が機能し、リードを保ったままハーフタイムを迎えました。王国ブラジルを相手に45分間主導権を渡さなかったのです。ここで背景を押さえておきます。この試合日本は主力4人を欠いていました。遠藤航、久保建英、南野拓実、三笘薫、攻守の軸となる選手たちです。この欠場が痛かったのはスタメンの質だけではありません。後半に試合を動かす交代カードそのものが限られてしまったのです。一方のブラジルには明確な動機がありました。実は2025年の親善試合で日本はブラジルに逆転勝ちしています。つまりブラジルにとってこれはリベンジの一戦。日本はもう無警戒で戦える挑戦者ではなく、研究され対策される側になっていたのです。2022年のカタール大会を思い出してください。ドイツ戦もスペイン戦も勝負を決めたのは途中出場の選手たちでした。後半に流れを変える采配は日本の最大の武器だったのです。しかし今回はその武器が最初から封じられていました。ここが大きな違いです。では海外はこの試合をどう見たのか、レディットの反応を論調ごとに整理して紹介します。まず目立ったのは組み合わせの不運を指摘する声です。2018年はベルギー、2022年はクロアチア、そして2026年はブラジル。決勝トーナメントの初戦で毎回強豪に当たり続けている、運がなさすぎるという同情的な論調でした。次に多かったのが日本の進歩を評価する声です。主力を4人も欠きながらブラジルをあそこまで追い詰めた、胸を張っていいという意見。欧州でプレーする選手が増え、選手層が着実に厚くなっているという評価も目立ちました。一方で冷静な課題の指摘もあります。前半は日本の準備が機能したが、後半はブラジルの修正が上回ったという分析。具体的にはブラジルが後半長いクロスをゴール前に直接入れる形に切り替えたことを指摘する声がありました。リードした試合を終わらせる難しさ、この課題がまた繰り返されたという見方です。興味深いのはアジアの近隣国からの視点です。韓国との比較ではハングリーさや国を挙げてリソースを集中させる姿勢の違いが語られていました。そしてスレッド全体に共通していたのはアジアのサッカーが強くなること自体への期待感でした。ここからがこの動画の中核です。あと一歩の正体を4つの角度から考えます。1つ目は選手層の質です。欧州組の数はもう強さの指標になりません。問われているのはどのリーグでどれだけ勝敗を背負っているか。チャンピオンズリーグの決勝や優勝争いの最終盤といった極限の環境で戦った経験、その経験を持つ選手が何人いるかが決勝トーナメントの90分に現れるのです。2つ目は試合中の修正力です。ブラジルは後半明確に攻め方を変えてきました。クロスを増やし日本の守備ブロックの外から圧力をかける。対する日本はこの変化に対応するカードを十分に切ることができませんでした。試合中に打ち手を変える力、これは監督の采配だけでなく ベンチに座る選手の質も含めたチーム全体の能力です。3つ目は目に見えない経験値です。ブラジルはワールドカップを元制した国です。アディショナルタイムに決勝点を奪う勝負強さは単なる技術ではありません。勝ち方を知っている国の歴史的な蓄積、終盤の1点にはそれが現れていました。4つ目はより根の深い話です。ブラジルやアルゼンチンではサッカーは何世代にもわたって社会の中心にあり続けてきました。一方、日本の J リーグが生まれたのは1990年代、プロの歴史はまだ30年余りです。この文化的な蓄積の差は確実に縮まっています。ただし一朝一夕には埋まらない、それも事実です。ではどうすればいいのか。鍵の一つは J リーグの役割の再定義だと考えます。アジア中の才能を受け入れ育て、欧州へ送り出す、いわばアジアの成長装置になることです。日本だけが強くなろうとする発想ではもう頭打ちです。普段から強い相手と戦える競争環境をアジア全体で作る、遠回りに見えてこれが最短距離かもしれません。まとめに入ります。前線を評価することと課題を直視することは矛盾しません。日本の組織力はすでに世界水準にあります。だからこそブラジルは本気で研究し対策してきた。挑戦者から研究される側へ、日本はその段階まで来たのです。あと一歩の正体、それは勝敗を背負える選手層の厚み、試合中の修正力、そしてアジア全体の競争環境でした。どれも時間のかかる課題です。しかし方向は間違っていません。次のステージは勝てる試合を確実に勝つこと。日本サッカーはその入り口に立っています。より詳しい分析と海外の反応の全文は概要欄のブログ、セカハンでお読みいただけます。ご視聴ありがとうございました。